それでは聖書を朗読させていただきます。旧約聖書エゼキエル書37章1節から14節をお分けください。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは花形しく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神をあなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。腫れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。見よ、カタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に霊はなかった。主は私に言われた。霊に予言せよ。人の子よ、予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた。我々の望みは失せ、我々は滅びると。それゆえ予言して彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。私はお前たちの墓を開く。我が民よ、私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れて行く。私が墓を開いてお前たちを墓から引き上げるとき、我が民よ、お前たちは私が主であることを知るようになる。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせる。その時お前たちは主である私がこれを語り行ったことを知るようになると主は言われる。それでは牛秀子先生からお話をいただきたいと思います。タイトルは神の霊による再生。よろしくお願いします。
今朝はペンテコステ礼拝です。キリスト教の三大節期といえばクリスマスとイースターとペンテコステなのです。クリスマスを知らない人はいないでしょう。イースターもキリストが復活されたことを祝う日であるということを多くの方々はご存知だと思います。しかしペンテコステというのは日本人にはあまり馴染みのない言葉ではないでしょうか。ペンテコステを知ってらっしゃる方というのはそんなに多くないと思います。ペンテコステは聖霊の降臨を祝う日ですので、一般の方々にはなかなか理解してもらえないからです。考えてみればこれら3つの祝祭日は神が与えてくださった超自然的な奇跡的出来事以外の何者でもございません。 クリスマスは神が人となられた日です。神学的な用語で言うならクリスマスは神の御子の受肉です。神が人となられたなどということは奇跡以外の何物でもありません。次にイースターも人となられた主イエス・キリストが十字架にかけられて殺されて死んで三日目によみがえられたことを祝う日です。完全に死んで墓に葬られた人間が三日後に復活するなどということは未だかって人類の歴史に起こったことはありません。死は不可逆性の事柄です。死人の復活など生物学的にはありえません。ですからこそ復活は奇跡以外の何物でもないわけです。3番目のペンテコステは牧師のお祈りにありましたように過ぎ越しから数えて50日目に聖霊が120名ほどの弟子たちの上に天から激しい風のような音とともに炎のような形で下った日なのです。見えない神の霊が見える形で可見的に人の上に下ったのです。弟子たちは聖霊が語らせるままに異国の言葉で大胆にキリストの福音を語り出したのです。その日3000人もの人々が悔い改めてイエス・キリストを信じ洗礼を受けキリスト者となったのです。ここに最初の教会が誕生いたしました。ですからペンテコステは教会の誕生日でもあるということができます。聖霊降臨は神の手による超自然的な奇跡なのです。このペンテコステを象徴する旧約聖書の中の出来事の一つが先ほど読んでいただいた本日の聖書箇所であるこのエゼキエル37章の枯れた骨の復活なのです。預言者エゼキエルは自分の故郷であるエルサレムが陥落したというニュースを捕囚の地バビロンで聞いて失意の中にいるとき枯れた骨の幻を神から見せられたのです。すなわちエゼキエルは神の手によって枯れた骨が無数に散らばっている谷に連れて行かれたのです。そこは骨でいっぱいであったとありますからおそらく古戦場の跡地だったのでしょう。決して気持ちのいいものではありません。ゾッとするようなその光景に彼は思わず目を背けたに違いありません。しかし主はそのありさまから目を背けないでよく見るようにということなのでしょう。主は私にその周囲を雪巡らされたとあります。雪巡りながら彼は骨をしげしげと見たのです。よく見るとそれらの骨はどれも甚だしく枯れていたということが分かりました。骨は全く無機質同然になっていたのです。その時主はエゼキエルに言われました。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。カラカラに干からびた骨が生き返るなどということはありえないことです。どう考えても不可能です。私たちならそんなことはできません、ありえませんと答えるでしょう。それはあまりにも明白な事実ですから。しかしさすが預言者エゼキエルです。不可 のうと断定しなかったのです。主なる神をあなたのみがご存知ですと答えたのです。これは人間的には不可能でも、主をあなたならおできになりますという信仰的な告白なのです。神はエゼキエルに対して、これらの骨は生き返ることができるかと問うことによって、彼が持っている全能の神に対する信仰を呼び起こしてくださっているのです。不可能と見える問題は私たちの信仰への挑戦であるということなのです。私たちは不可能だと思える問題をいくつも抱えているのではないでしょうか。ですから祈るのです。棚からボタン持ち的なご利益を祈るのではなく、その問題を通して神の栄光が表されるようにと祈るのです。私たちは人生において諦めるより仕方のないようなことは生きていく上でいくらでもあるものです。しかし信仰者は思うようにならない現実は現実として回避せずに受け止めて、神に可能性を置くのです。人間にはなし得ないが、神には不可能はないとするのが信仰なのです。ですからパウロの言うように、私たちも言うのです。戦方作れども望みを失わずと。四面楚歌でも天だけはいつも開いていると言われています。その天に目を向けるのが私たち信仰者なのです。エゼキエルが見せられた枯れた骨とは一体何を意味するのでしょうか。11節において、人の子よと神はエゼキエルに語りかけ、それを説明してくださっているのです。これらの骨はイスラエルの前科であると。すなわち枯れた骨とは、故郷を失い異郷の地で捕囚となって裁かれている絶望的な状況のイスラエルの民を指しているのです。彼らは肉体も精神も全く無力な状態にいたのです。主はエゼキエルに、これらの骨に向かって予言せよと言われています。4節、すなわち干からびた骨のように再生の望みが全く絶えてしまっている捕囚の民に向かって予言せよと神は言われるのです。一体枯れ果てた骨はエゼキエルが神から預かっているその予言の言葉を聞くのでしょうか。死んで骨と化した人間に語ったところで何の意味があるのでしょうか。実は伝道とはそういうものなのです。つまり生きていても霊的には死んでいる人々に生きよという神のメッセージを語ることなのです。私たちの目にはいくら神の言葉を伝えても耳を傾けてくれない。チラシをまいても誘っても教会に来てくれない。話しても無駄だと思えるような人々を相手に神の福音を伝えることなのです。ちょうどエゼキエルが枯れ果てた骨に予言するのと同じなのです。すなわち神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。エゼキエルは主に命じられたように骨に向かって予言いたしました。するとどうでしょう。予言していると音がしたとあります。つまり反応があったのです。 散らばっていた骨がカタカタと音を立てて動き出し、骨と骨とがくっつき、人骨の姿になっていくではありませんか。すなわち骨が集められ、人の形をした骸骨になっていったのです。そして骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆い、人体になっていったのです。人体にはなりましたが、そこには命はありません。息をしていないのです。話は飛びますが、子供の頃、ハラハラしながら読んだフランケンシュタインの物語を思い出します。フランケンシュタインは人造人間です。内容はほとんど曖昧な記憶なのですが、科学者たちが彼を作った時、どうやって彼を生かすかという問題に突き当たったのです。その時、雷のエネルギーを彼の心臓に取り込んで生かしたということを記憶しています。聖書は、生かすものは霊であると言っています。神はエゼキエルに言われました。人の子よ、予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、地方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生きる。すなわち、神が最初の人間、アダムを創造されたとき、その花に命の息を吹き入れられて、人は生きるものとなったとあるように、彼らも霊が吹き入れられると生き返るというのです。創造の時もそうでしたが、再生の技は二段階でなされています。まず体が形成され、次に神の霊によって生かされるのです。詩篇33編の6節には、御言葉によって天は作られ、主の口の息吹によって天の万象は作られたとあります。これらの言葉は、人間は単に物質的な存在だけではなくて、霊的な存在であるということを示していないでしょうか。ヘブライ語では、霊はルーアハと言います。ルーアハと発音する方もいらっしゃいます。ルーアハは霊だけではなく、息や風をも意味しているのです。つまり、霊も風も息もルーアハなのです。日本語でも呼吸のことを息と言いますが、息をすることはすなわち生きることなのです。ルーアハが霊という意味で使われている場合には、人の霊を意味する場合と神の霊を意味する場合があります。つまり、神の霊も人の霊もルーアハなのです。八節の終わりで、その中に霊はなかったとある霊は人の霊のことです。そして九節の霊よ、地方から吹き来たれ、霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ、そうすれば彼らは生き返るとある霊は神の霊です。地方とは東西南北の世界の四つの方位です。広い谷いっぱいに広がっている骨をすべて生かすため、神の霊が風のように集められたことを表現しているのです。つまり、霊が地方から吹いてこよという表現で、命を与える霊の働きを象徴的に表現しているのです。これは、人の 真の回復のためには神の霊の働きがどうしても必要であるということを強調しているのです。これらの殺された者の上に吹きつけよとの言葉の中の殺された者という表現から、谷一面に広がっている枯れた骨は戦死した兵士たちのものであるということを暗示しているようです。エゼキエルは命じられた通り予言すると、彼らは生き返って自分の足で立ち、非常に大きな集団となったとあります。昔説教で彼らは非常に大きな集団となったというのは、単なる群衆ではなく軍隊となったということであるということを聞いたことがあります。それは戦死した兵士たちが生き返ったのであるから軍隊となったとの解釈によるものだと思われます。いずれにせよ、生き返った彼らは烏合の衆ではなく、自立した統率の取れた戦う力を持った集団になったということです。神の霊は人を生かすのです。私たちは映画やドラマなどで忌まわぬ際にいる家族や友人に対して、死んじゃダメ、しっかりして生きるのよと励ますシーンをよく見かけます。本人も死にたくない、生きたいと心から願っているに違いありません。しかし人間の言葉や力には死ぬのを止めたり命を与える力はありません。しかし全能の神が生きよとおっしゃってくだされば、それは現実となるのです。軍隊で上官が部下に命じれば、命令通りに部下が動くと同じで、神の言葉は一度放たれると実行されるのです。イザヤは言います。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たすと、イザヤ書55章10節11節。神の言葉は神のご意志です。言葉自体に力があるのです。光あれとのたもうと光が出現したのです。神は石ころからでさえアブラハムの末を起こすことができるとイエス様はおっしゃいました。干からびた骨と化したイスラエルの民を再生させるのは神の言葉と聖霊の働きによる以外はないのです。11節から14節はエゼキエルが見せられたこの枯れた骨の復活の幻の説明と解釈とまとめです。これらの枯れた骨はイスラエルの前科であると主はおっしゃいます。イスラエルの前科とはイスラエルの十二部族全体のことです。そこには北方イスラエルと南方ユダの区別はありません。神は前科という言葉を持ってイスラエル全体を表現しておられるのです。つまりイスラエルの民は北も南も国が滅びてしまい、ほとんどの人は殺されたり餓死してしまった。生きている自分たちは敵国に捕虜になってしまっている。 たとえこの国から逃げ出したとしても帰る祖国はない。自分たちが誇り精神的な支柱であったエルサレムの神殿は壊滅してしまった。より頼むものが全くなくなってしまった状態なのです。神殿崩壊は彼らの信仰さえ左右する衝撃的な出来事でした。なぜならば彼らはエルサレム神殿がある限り自分たちは神に守られるという信仰があったのです。つまり神殿信仰です。神殿が崩壊したということは彼らにとっては神から捨てられたことを意味していたのです。彼らは先民としての自分たちのアイデンティティを全く失い、五穀帰還はもとより国の再建の望みを与え、お先真っ暗、生きる希望も耐え果て、誰からも顧みられず、民族として滅びるのを待つしかないように思われたのです。幻ではイスラエルの前科は戦場跡に散らばっている骨になぞらえられていましたが、十二節では墓の中の骨になぞらえています。主なる神は墓の中のような異国の地で骨とかし苦しんでいる人々に向かって、我が民よ、私はお前たちを墓から引き上げイスラエルの地へ連れて行くと言われるのです。ここにおいてもなお神は我が民よとイスラエルのことを呼んでおられるのです。引き上げという動詞は出エジプトを意味するときに使われている言葉なのです。すなわちバビロンからの救出は第二の出エジプトなのです。そして連れて行くという動詞は申命記4章38節などを見ると土地取得を意味するときに使われているのです。その神の言葉によって彼らは出口の見えない真っ暗なトンネルの中で遥か彼方に小さな光を見出したのです。このまま終わってしまうのではない、自分たちは神から見捨てられてはいないのだ。神はこの墓のような暗い中から私たちを故国に連れ帰ってくださるのだというメッセージほど彼らを元気づけ生きる希望を与えてくれるものはありません。骨まで愛してという歌がありましたが、神様は枯れた骨のように惨めになってしまっている私たちを忘れておられないのだというこのことは、捕囚の民たちにとって本当に勇気を与えるメッセージだったのです。イスラエルの民にとってバビロンは生き地獄でしかないわけです。墓の中の骨同然の彼らを神はあの懐かしい故国へと連れ戻してくださるというのです。なんとありがたいことではないでしょうか。彼らは彼らの先祖が奴隷の地であったエジプトから救出された出来事を思い出したに違いありません。神の言葉は希望の光です。闇を変えて光となす慰め主尊しと賛美歌にありますが、お先真っ暗の彼らの将来に希望の火が灯ったのです。人間誰かに覚えられ愛されているということ以上に張り合いのあることはあるでしょうか。愛は目に見えませんが人 人を生かし、人を支える力です。人間の愛はしばしば裏切られ頼りないものですが、神は決して裏切ることはないお方です。神様がこうとおっしゃったらその通りになるのです。主は言われます。私が墓を開いてお前たちを墓から引き上げるとき、我が民よ、お前たちは私が主であることを知るようになると。つまり苦難を通して彼らが正しい神認識に至るというのです。私が主であることを知るようになるという言葉はエゼキエル書の中になんと80回も出てくる言葉なのです。すなわち神は厳しい裁きを行うことによって主が神であることを私たちに認識させようとしておられるのです。そうでないと人は目覚めないからです。私が主であることを知るようになる時とは、ある時は罪に対する厳しい審判を受ける時であり、またある時は超自然的な救出や祝福を経験する時です。つまり審判も祝福も神の技なのです。その目的は神を知ることにあるのです。神の行為の目的は神の絶対的主権を示すためであり、それを人に認識させるためなのです。神様は意地悪しているのではないのです。そういう意味で神は誰に対しても公平です。14節は結語です。私がお前たちの中に霊を吹き込むとお前たちは生きる。人を真に生かすのは神の霊である聖霊の働きによるのです。聖書の人間観は、すべての人は命の源である神に背き罪を犯し、神から離れて霊的に死んだ存在となってしまっているというものです。私たちは霊的に盲目であり、何のために生きているのか、どこから来てどこに行くのか知りません。そんな人間を神は憐れみ、御子イエス・キリストを私たちの身代わりとして罰して、私たち人間に生きよと語ってくださっているのです。神はすべての人が救われて真理を悟るようにと望んでおられます。極悪人でさえ神は滅ぼすことを望まれないのです。エゼキエル書の33章11節を見ると次のように言われています。彼らに言いなさい、私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。神は私たちが生きることを望んでおられるのです。自分が死んでも悲しむ人は誰もいないと思ったら大間違いです。天涯孤独の人であっても神はその人を忘れてはいないのです。どうしてお前は死んでよいだろうかとおっしゃっているのです。神の御心は死ぬことではない、生きることなのです。これはすなわち教会の宣教の言葉なのです。 イスラエルの真の回復は捕囚からの回復と同じように、ただ神の主権的働きかけによるものなのです。すなわち人間の救いは人間側の努力によるものではなく、神の霊の働きかけによるものであることを教えています。主イエス・キリストは弟子たちへの告別説教で聖霊の働きについて次のように言われています。聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。その方が来れば罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにする。真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。主がまことに神であることを悟らせてくださるのは聖霊の働きによるのです。聖霊は死んだ骨同然になっているイスラエルの前科を生かし、彼らがヤハウェこそまことの神であり主であることを骨の髄まで徹底的に悟らせてくださるのです。これは現代へのメッセージです。修行や修養によって自分を変えようと一生懸命努力している殊勝な方々もおられます。しかし自分の努力や力に頼っている限り挫折してしまうのです。なぜなら人を新しく生かしたり作り変えたりするのは聖霊の働きによるものだからなのです。ですから誰でも教会に来てイエス・キリストを救い主として信じると神の霊によって新しく生まれ変わることができるのです。そして正しい神認識を持つことができるようになるのです。教会は牧師の力や信徒の力によって伝道しているのではなく、聖霊なる神が働いてくださるからこそ人々が救われていくのです。私たち人間は神の言葉と恵みを伝える管でしかないのです。主は言われます。私がお前たちの中に霊を吹き込むとお前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせる。その時お前たちは主である私がこれを語り行ったことを知るようになると。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ペンテコステを記念する礼拝において、霊による神の民の回復について聞くことができましたことを感謝いたします。主よ、私たちの教会を聖霊に満たし、世の苦しむ人々をキリストの命へと導くことができますように導いてください。また日本中の教会が聖霊によって新たに生かされ、神から失われている人々を生かし、この国にあなた以外に神がないことを知らしめてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。